お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊い皆をあがめ、主よ、今日もその豊かな恵みのゆえにあなたを賛美をいたします。主よ、あなたは人となってこられ、十字架の死にまで従ってくださり、神様は私たちの罪のためにひどい目に遭ってくださるばかりでなく、死んでくださり、葬られてくださり、そして3日目によみがえってくださった、神様、素晴らしい主であることを今日も覚えて賛美をいたします。イエス様、ありがとうございます。十字架を追ってくださった主を思うときに、神様は神であられ、そして主の主王の王であられるのに、十字架を追って神様はあざけられてくださった主を思うときに、私たちも今週も自分の十字架を追ってあなたについていく、その所存でありますけれども、神様、しかしそこには復活が用意されていることも、そして主がやがての日に私たちを高く上げてくださり、そして主をあなたのご栄光に神様招き入れてくださることを、今日も週の初め礼拝にあってイエス様を思い、十字架と復活とを覚えて神様、今週を歩むことができるように導いてください。神様、十字架を追い傷ついた魂がここにあるならば、その背中を癒し、イエス様、神様、あなたが包み、そして神様、また私たちに力を与え立ち上がらせてくださるように、イエス様、どうぞ導いてください。今週のこの初めの礼拝にあって、どうぞイエス様を思い出すことができますように、イエスキリストを深く思い、イエスキリストを礼拝し、そしてイエスキリストを信じて立ち上がることができますように、どうぞ導いてください。感謝を持ってイエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。アーメン。感謝します。おはようございます。感謝します。昨日はこの教会の中高生が集まって一泊のお泊まり会をして、大変幸いな時間、賛美の時間、また私もメッセージをしましたけど、良い時間を持たせていただくことができました。こんなに中高生いたんだっけって誰か言ったような声を聞いたと思いますが、本当に大勢集まられて、そして楽しい時を持ちました。手打ちのうどんをみんなで作って、そしてカレーうどんをみんなで食べたんですが、私のところに回ってきたのはきしめんだったと思います。本当にでも美味しかった。感謝をしています。おそらく遅くまで皆さん起きておられて、そのお世話をされた先生方もみんな付き添って良い交わりを持っていただいたと思います。感謝をしています。今日のメッセージは、喜ぶことは信じることだという、そうした題の下でメッセージをさせていただきます。あんまりシリーズにこだわってはないんですけれども、愛することも語りました。そして主にあってこうして聖なることを忘れないことも語らせていただいたことであります。今日私たちがクリスチャンとしてこれから世の中に出ていきます。そこでこの1週間の初めにあって、キリストを信じるすべてのものよ、忘れてはならないということをお語りさせていただく。それはいつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさいという御言葉を握って歩んでいくことをお伝えしたいと思っています。ピリピ書は誰かが喜びの書簡だって言いましたが、喜びの手紙だと言われることがあります。特に喜ぶという言葉が極端に多く出てくる言葉です。パウロも喜ぶと言ってますし、それから ピリピの教会を喜びなさいという言葉が繰り返し出てくることから喜びの書簡と呼ばれることがあります。喜びなさいと言われたり、私は喜んでいます、だから私と一緒に喜びなさいという言葉が繰り返し登場する、この聖書を読みながらクライマックスのような形で出てくる言葉がいつも主にあって、喜びなさい、もう一度言います、喜びなさいと書かれている御言葉が記されているのであります。喜びなさい、喜びなさいと言われて、それでも長くクリスチャン生活を送っていますと、このピリピ書の喜びなさいが嬉しく思えて、ああそうだと、あるいはさっと悔い改めて、そうだった、喜ばなきゃって言って立ち上がることができる日もあれば、しかしなんと酷なご命令を主はお下しになるのかと思ってしまう時もあります。世界の私たちの兄弟姉妹が迫害をされている事実をニュースで見たり、あるいはニュースに載らないことも悲しくなる、そうしたことを聞いたり見たりする。日本の教会の小ささや弱さを見たり聞いたりすることがあって、それでも喜びなさいと主はおっしゃるのですかと言いたくなることもある。日本のクリスチャンの多くがクリスチャンとして生きるというのは一体どういうことなのかということを立法的にしか捉えることができなくって、キリスト者の目的って一体何なのかっていうのを見失いながら手探りしている、そんな姿を見聞きしながら、それでも今日喜べと主はおっしゃるのですかという気持ちになることもあなたはあるかもしれないし、また日本の教会、世界の教会でもいいかもしれない、見渡しながら妬みがあって他の教会を妬んでいる人々がいたり、分裂心、分裂党派心に駆られて教会が壊れていったり、そんな姿を見ながら、今も喜べと主はおっしゃるのですかという教会の人々もいるかもしれません。あるいは私たちは信仰生活を送りながら自分の弱さ、自分の醜い心を改めて気づかされることがあります。ゾッとすることがある。人を傷つけることをこんなに喜んでいる自分の恐ろしさを思うことが私たちにはあるかもしれない。ある人は自分の体の弱さを思う人もいるかもしれません。健康だったら主のためにどこにだって行きますのに、この体が治れば、この問題が解決すれば、私はどこにだって主を行くつもりでもおりますという人がいるかもしれない。重い荷物だって、重い十字架だって、きっとあなたのために背負えるのにと祈ったことがある人もいるかもしれません。それでも今日私に喜べと主はおっしゃるのですかとあなたは問うかもしれない。ある人は迫害を受けているかもしれません。日本にも迫害はあります。存在する、隠れた形である、公のニュースにならない、ずるくて汚い陰険な陰湿な迫害はあります。それを受けて悲しくなっている人がいるのかもしれません。あるいは聖書が犬どもと呼ぶところのドブネズミのような異端にため息が出ると思っている人たちもこの世界にはいるかもしれない。キリストは一体どこにいるのだ、どこにキリストが語られているのかとため息をつく人々もいると思います。プライドの高いクリスチャンがいて、それじゃ世の中と全然変わってないじゃないかという人生観を聞かされて、またため息が出る、 今この時も喜べと主はおっしゃるのですかという人々もいるかもしれない。あるいは思い煩いが突然湧いてきて、そして天を見上げては嘆きの祈りしか出てこない。喜びと感謝はどこにあるんだろうかと自分の心を一生懸命下を向いて探すんだけれども、心の袋にはどこにも喜びが入っていないように見えるという時があるかもしれません。ある人は貧しさに泣いている人がいるかもしれない。これ以上切り詰めろって言われたけど、生活費のどこを切り詰めればいいのと、あるいは飛んでいる自分の姿に、私はいつか主とは誰かと、そんな不敬虔なことを口にしてしまうんじゃないかと不安になっている魂があるかもしれない。聖書よ、パウロよ、聖霊よ、それでも私に喜べというのかというような気持ちを持つ方がこの中にいるかもしれないと思います。パウロを通して語られた主よ、今も喜べと主はあなたはおっしゃるのですかと。たくさんの例を挙げましたが、今こうして喜びをかき消すような悩みの数々を今口にして挙げましたけれども、その戦いの一つ一つは、実はパウロもピリピ書が書かれた時に、またこのピリピの教会も今申し上げた一つ一つの事柄と同じ境遇にいて同じ体験をしていました。そして喜んでいたのであります。晴れ渡るハワイの空、白い砂浜、ヤシの木、流れるハワイアンミュージック、今日は仕事もないよ、家事もしなくていいし洗濯もしなくていい、料理は誰かが運んでくる、ああなんて人生は素晴らしいんだ、だろ喜びなさいと言っているのではないのであります。パウロがこの手紙を書いたのは牢屋の中でした。綺麗でも何でもない、真っ暗闇が周りを覆う小さなランプの暗い光しか手元に置かれていない、明日は殉教の日なのかもしれないと過ごす獄中の日々、パウロが聖霊にあっていつも主にあって喜びなさい、もう一度言います、喜びなさいと書いたのは、そのような状況の中でありました。告別説教に近い手紙であります。言ってることはこうです。フィリピの教会を、私がいなくなってからもこれから先いろいろあるかもしれない、だけどキリストを信じて喜んでいなさいとパウロはフィリピの教会に宛てて書いたのであります。手紙が書かれたその先のフィリピの教会だって別に平和を喜んでいた教会ではありません。このフィリピの手紙の、フィリピ人への手紙の一章の27節以降を読めば、フィリピの教会が奮闘していたことが分かります。平和でも何でもない、反対者たちの脅しに遭い、キリストのための苦しみと呼ばれる大きな悩みと痛みを享受しながら、教会の心が二つに分裂してしまうそうな戦いを経験しつつ、しかしこのピリピの手紙を受け取るのであります。手紙は当時この講談から読まれるようにして音読をされ読まれました。この御言葉を読んでくれる人の声に静かに教会は耳を傾けたので あります。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。泣きながら聞いた人だっていたと思います。聖書が邪悪な日と呼ぶところの、教会を取り巻く人間の罪の汚さを間近に見つめながら、まるで悪魔の鼻息が目の前に感じられるような、そんな邪悪な日に、悪魔の作り上げた世というシステムのおどろおどろしさに鳥肌を立てながら、でもパウロが喜んでいたのは、そうした状況の真っ只中にあってだったのであります。湿った牢獄、暗い牢屋、手も足も不自由になり、どこにも行くことができない、まるで明日何が起こるかさっぱりわからないような不安定な、そんな中で喜びの条件なんて何一つ揃っていない、そのただ中で聖霊がパウロに語られるのであります。そしてこう語らせる、2章18節には、同じようにあなた方も喜んでください、私と共に喜んでくださいとパウロは記すのであります。その前の節の17節には、迫害の結果たとえパウロが殉教することになったとしても、それでも私は喜ぶから、迫害に見えるその中でピリピの教会を喜びなさいと、一緒に喜ぼうというのであります。敵があなたのことをバカにし、あなたが信じるキリストをバカにしながら勝利の雄たけびを上げる、その邪悪な日のその中でパウロは言うのであります。私は目に見えないものを信じて喜ぶと、あなたも一緒に信じているはずだから、一緒に信じるあなた方と共に喜ぶとパウロは言うのであります。兄弟姉妹、クリスチャンと自らを認める者よ、喜びの源は状況ではありません。私たちの喜びの土台はイエス・キリストを信じる信仰にあるのであります。見えるところによって私たちは喜ぶのではありません。見えるところによらずして、信仰によりて歩むべし、何をも見ずとも、また聞かずとも、神の御約束に立って私たちは喜ぶのであります。いつも喜びなさいと聖書はあなたを招いています。そしていつも喜んでいなさいと聖書はあなたに命じるのであります。しかしそれは時に難しい。試験に合格したときは喜べる、そうでしょ。しかしいつも喜べは難しいと私たちは思うのであります。聖書の中に合格したときは喜びなさい、もう一度言います喜びなさいだったら、私たちはそれを簡単に受け入れることができる。ノンクリスチャンだって、クリスチャンとノンクリスチャンには立派さの境目ではない、しかし大きな境目があります。でもノンクリスチャンだって合格したら喜べる。しかし聖書はあなたにいつも主にあって喜びなさいというのであります。合格にあって喜びなさいと主は言っているのではありません。主が言っておられるのは、いつも主にあって喜びなさいと言われている。言い換えるならば、いつも主を信じて喜びなさいと私たちは招かれているのであります。いつも喜びなさいは私たちにとっては非常な難しさを覚える。だから信じるのであります。主を信じるのであります。必ずうまくいくと信じるのであります。必ずこの状況は変えられると信じるので あります。今目の前に広がるのは壁だけれども、この視界を防いでいる壁の向こうは美しい景色が広がっている。そして私を閉じ込めているこの牢の扉は必ず開くと信じるのであります。いつも信じて喜ぶのであります。信ずべき御言葉を聖書の中から御約束をいただいて、それを信じるのであります。すべてのことはたとえいいことであっても、どんなひどいことであったとしても、必ずそれらのことは働いて益と変えられると信じるのであります。この悩みもこの弱さもすべて私のためであると信じて喜ぶのであります。この私のためのこの弱さが信仰に変えられ、益に変えられ、証に変えられ、やがては神の栄光に変えられ、結局これもすべて神の栄光のためであることを信じて喜んで歩んでいくのであります。そしてたとえ生涯変わる変わると思っていた、何もそのことが何も変わらなかったとしても、しかしよみがえりの朝、新しい朝、永遠の朝明けの時に、あなたは今日見ている以前のすべてが過ぎ去り、御座についておられる方が、見よ、私はすべてを新しくすると言われたその御言葉が成就するのをやがて見るのであります。あなたの関節も新しくなれば、あなたの内臓も新しくなる。あなたのその心も、私たちの罪深い性質も、私たちを悩ませる一切のキリスト者への迫害も、教会への迫害も、やがてのその日の朝、何もなくなっていることに気がつくのであります。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさいと主はあなたに声をかけておられる。そして私たちはそれを聞きながら、それでも主にあってを忘れてしまって、また今週の歩みの中で、ああ喜ばなきゃ、ああ喜ばなきゃと思ってしまったり、誰かが電話をかけてきて、あんた今週のメッセージ聞いてなかったの、喜びなさいよって言われたりして、主にあってをつい忘れてしまうことがあるかもしれない。しかしもし兄弟姉妹、喜びが欲しければ、今日この朝あなたが喜びが欲しければ、あるいは今週の半ば歩みの中で喜びが欲しければ、信じることであります。約束を、主の働きを、主イエスの力を、国と力と栄とは常しえにキリストのものであることをもう一度信じて喜ぶのであります。喜ぶことは信じることです。本当に喜びたければ信仰を求めることです。喜びの生涯、喜びの一週間が今週欲しければ信仰を求めることであります。ある姉妹はつくし取りの名人だと私は思っています。千を超えるつくしを袋いっぱいに携えて帰ってくることができる人であります。いい加減な数字じゃない、数えたって言ってましたから。千を超えるつくしを取りに行って帰ってくることができる器です。その方が言ってました。多くの人はつくしを探すって、それじゃダメだと。つくしと杉菜は一緒ですけれども、本当につくしを、その柔らかいつくしを見つけたければ杉菜を探すことだって言ってくれたんです。見やすい、形が分かりやすい杉菜を見るんだって、そこにつくしがあるからって。 というわけです。喜びが欲しければ追いかけるべきは信仰です。喜びなさいと言われて今週喜びたいのであれば、何か喜ぶことができる理由や条件を探し求めるのではありません。あなたが探し求めるべきは信仰であります。信じるのであります。必ず良くなると信じるのであります。主に不可能はないと信じるのであります。主にはどんなことだっておできになりますと、マリアの言ったあの祈りを信じるのであります。信じれば嬉しくなる、信じれば感謝が湧いてくる、信じれば見ずに喜ぶことができるのであります。信じることから喜びは湧いてきます。そして喜びの源は信仰です。不信者にお願いしているのではありません。自分のことを信仰者だと言っているあなたにお願いをしているのであります。今週の喜びは信仰にあります。信じるのであります。人にひどい扱いを受ける日があったとしても、しかし主はご自分の生徒を特別に扱われると主はおっしゃってくださいました。信じるのであります。人がひどい扱いをしても、あなたの主はあなたのことを特別に扱っておられますし、これからもそうしてくださいます。大切にしてくださる。あなたは特別扱いの人間であります。自分の罪に悔やみ、また祈るような時も悔い改めるならば、罪を告白するならば、その罪を許し、すべての悪からあなた方を清めてくださるとおっしゃってくださる主の許しを信じて喜ぶのであります。神の御怒りは私に注がれるのではないかと思いながら歩む、そのような日々の中にあって、通勤途中も、また神様が会社から帰るその足取りの中で、神の御怒りは私に注がれるのではないかと恐れながらとぼとぼと歩むその中にあって、十字架のキリストに神の御怒りのすべては注がれ、その怒りの杯はキリストがすべて完了したと飲み干してくださったことを信じるのであります。この杯を取り除けてください。しかしあなたの御心の通りになりますようにと言われたキリストが、神の御怒りをすべてあなたのために注がれるべきであった、その一切の裁きと怒りを主イエスキリストが十字架にあって怒りと裁きを受けてくださったことを信じるのであります。そして喜ぶのであります。神様はあなたのことを愛してくださると、十字架のゆえに、復活のゆえに、あなたのことを愛してくださると信じてもう一度喜ぶのであります。死ぬのに平安がない時があったとしても、キリストご自身が言ってくださった小さな群れを恐れることはない、天の父は喜んであなた方に御国をお与えになると言われた、あの御言葉を信じて喜ぶのであります。悔い改めてキリストを信じると告白をし、信じてバプテスマを受ける者は救われると書いてあるあの御言葉を信じるのであります。あなたは天国に入ることができるだけではなく、あなたはこの地上でも神の栄光を表し、御国においても表し続けることができるようになります。信じて喜ぶのであります。導いてくださると信じるのであります。もし今週のあなたの歩みが、誰もこんなところまで足を踏み入れたことがないというような場所に進むようなその朝も、神がその先にあって導いてくださると信じるのであります。キリストはあなたの先に立ち、そしてしんがりとなって、あなたの前から後ろから、そしてその上に手を置いてあなたと共にいてくださる、そのような働きはあまりにも不思議でと記されている主の御臨在があなたと共にあることを信じて喜ぶのであります。確かに主は火の中に入れたのは3人ではなかったか。しかし私には火の中をなお解かれて歩いている4人の者が見える。しかも4人目の者は神々の子のようだと言われた先週のメッセージの御言葉を信じて歩むのであります。たとえあなたが今週火のような試練の中を一人で歩んでいるように見えたとしても、しかしながら霊的にはあなたの後ろにもう一人、主イエスキリストがしんがりとなってあなたの共に歩んでいてくださる、そのことを信じて喜ぶのであります。今こうして悲しみの中におられるでしょうか。先週の試練はどうだったのかと思われる方がいるでしょうか。私には見えないし、誰にも見えないけれども、しかしながらネブカデネザルがここにいたら、火の中をなお解かれているあなたを見ることができる。しかもその後ろにいるのは 主イエスキリストのようだと言ってくれる、そのような歩みをあなたは今週先週繰り返してきたのであります。そして信じるのであります。主はあなたの敵をすべて滅ぼしてくださると信じるのであります。主はあなたの敵の前であなたのために食事を整え、あなたの頭に油を注いでくださる。そしてあなたの杯はあふれています。信じるのであります。主はあなたの羊飼いです。あなたには乏しいことがこれからもありません。信じるのであります。主は栄光の富をもってあなたの必要をすべて整えてくださる。信じて喜ぶのであります。私は今週貧しいと思いながら下を向いてここに来た人がいるでしょうか。貧しくっても大丈夫です。生きていけます。主の栄光をそれでもあなたは輝かせることができます。主はあなたと共におられます。飛んでいます、どうしましょうと、そんなふうに思いながら、主とは誰だと思ってしまう、不経験を持ってしまうかもしれないというような、そんな不安の中でここに来られている方は大丈夫です。主はあなたに主とは誰だと言わないような、そんな経験さをあなたに与えてちゃんとくださいます。特別な主の恵みはあなたの状況が今いかなる状況であったとしても与えられる、大丈夫であります。どんな状況にも対処する秘訣を主はあなたに教えてくださいます。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。聖書のどこにありますか。このピリピの4章の13節ですよ。この先の御言葉です。主はあなたによくしてくださいます。信仰がクリスチャンの喜びの源であります。あなたは、そして私も、まだ見ぬ将来と、そしてその勝利と祝福を信じて喜び、今見ることも感じることもできない神の愛を信じて喜んで歩んでいくのであります。口の悪いノンクリスチャンは思い込みだと言うでしょう。それで結構構わない。しかしそれは思い込みでも何でもない、私たちの信仰であります。物質的な現実しか見ない人にとっては何でもないことでありましょう。しかし霊的な現実を見据える信仰者たちにとってはかけがえのない喜びの泉なのであります。キリストの弟子たちも皆そうでした。聖書の中に記されているキリストの弟子たちは皆鞭打たれて喜んだのであります。どうしてですか。それは目に見えない神が自分たちのことをみんなのために迫害を受けるに値するものとして認めてくださったと、そう信じたからであります。その体についた鞭の跡は生涯自分がクリスチャンであり天国に行くものであることを証ししてくれると自分の身についたその鞭の跡を喜んだのであります。これからは誰も私のことを煩わせないでください。私はキリストのこの傷跡を私は身に受けているとパウロが言ったあの御言葉のごとく、今日あなたがキリストの上に苦しみを得てこの教会にいて傷ついていて、どうしてですか、主よ、私なんか悪いことしましたかと思っているならば反対であります。あなたが祈りが足りないから傷ついているのではありません。主があなたにその特別な苦しみをお与えになることをお許しになったのは、キリストがあなたのことをそれに値するものだと思っておられるからです。喜びなさい、喜び踊りなさい。天においてあなた方の報いは大きいから、あなた方の先にいた預言者たちも彼らはそのように扱ったのですと言われている御言葉が今あなたに成就しているのであります。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。あなた方の報いは大きいのであります。あなたが本当のクリスチャンだから主はあなたにそれをお与えになっておられる。たとえ今日自分のクリスチャンらしさに自信のない兄弟姉妹がいたとしても、それでもあなたが本当のクリスチャンだから主はその苦しみにあなたをお合わせになったのであります。だから火のような試練が来たとしても驚き怪しむことなく、むしろ愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、 むしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも喜び踊るものとなるためです。もしキリストの名のために非難を受けるならあなた方は幸いです。なぜなら栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからです。キリスト者として苦しみを受けるなら恥じることはありません。かえってこの名のゆえに神をあがめなさいと第一ペテロの4章はあなたに語り続けているのであります。そしてイエス様もあなたに喜べとおっしゃった。しかしその喜びは目の前に見える状況で喜べと主は言われなかったのであります。悪霊があなたの言うことを聞くから喜ぶのではなく、そうした目の前の状況を喜ぶのではなく、何を喜べって主はおっしゃいましたか。あなた方の名が天に書き記されていることを、このことを喜びなさいと主はおっしゃったのであります。兄弟姉妹、私たちはまだ見ぬ将来の祝福をも信じて喜ぶのであります。今喜びたければ信じることです。今週喜んでいきたければ信じることです。この先2年、この先3年の先が予想できるような中にあったとしても、4年目を信じるのであります。5年目を信じるのであります。主はその先を用意しておられる。そして信仰を持って喜んでいくのであります。主はさらにその先に復活を用意しておられる。主はあなたのすべてを復活させてくださいます。たとえ悪魔に取られるようなものがあったとしても、主はそのすべてを取り返すことができるようにしてくださるのであります。復活を信じましょう。喜ぶことは信じることであります。喜ぶことは信仰であります。関東のある教会お邪魔したことがありますが、十字架が飾られる代わりに壁の真ん中にまっすぐ線があって、その壁がずれて建てられている。そのずれたところに隙間にガラスがはめ込まれていて、そして礼拝の時には日光がその真ん中の壁の隙間に差し込むという教会の礼拝堂をお邪魔したことがあります。どうしてこうなっているのか意味を聞くと、復活の際に墓の蓋が開くその時のことを表しているんだということを聞かせていただきました。たとえ今あなたの目に見える状況が暗い部屋の中であったとしても、お父さんお母さんが明かりのついた向こう側から襖を開いてくれた時のように光が差し込んでくる。あなたの復活は、私たちの復活は定まっています。たとえ墓に入ろうと、暗い部屋に入ろうと、あるいはこの地上の生涯で暗い人生の時間を過ごそうと、あるいは暗い試練のただ中を通ることがあったとしても、あなたがキリスト者だから、キリストはその墓の蓋をあなたのために外側から開いてくださるのであります。主は耐えることができないような試練をあなた方にお与えになることはありません。むしろ試練とともに脱出の道を備えてくださり、何があろうとあなたをその壁の向こう側から救い出してくださる方であります。そしてこの襖は今や開こうとしている。信じるのであります。そして信じて喜ぶのであります。信仰者よ、信仰を杖とし、信仰者よ、信仰を頼りとし、信仰者よ、信仰を喜びの泉とし、歩んでいくのであります。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。祈ります。天のお父様、皆をあがめ感謝をいたします。主を信じ、主を信じると告白をして始まったクリスチャン生涯です。信じてまいります。私たちを喜びで満たしてください。主イエスキリストの皆を通してお祈りをいたします。アーメン。